人生の悟りを開く30の方法。その1。この数百年間、科学技術の向上はしても、心の向上は止まったままになっている。この数百年間、人類の科学技術は飛躍的に向上しました。電球を発明し、車を開発し、飛行機を作りました。ついにはロケットで月に行くことも達成しました。凄まじい進歩です。人類による科学技術の進歩はどんどん進化しています。科学技術は次の世代に伝える努力をしているからです。前の世代から科学技術を引き継ぐことで、今の世代はさらに発達させていけます。伝える努力をしているから受け継がれ、向上させていくことができるのです。しかし、一方で、心の向上だけは止まったままになっています。人生論を口にするのは敬遠されがちです。宗教のようなイメージがあります。口にすると危ない人として扱われるのではないかと警戒されます。そのため、誰もが積極的に口にしません。耳を塞ぎ、口を閉ざし、知らないふりです。口にしないから次の世代に伝わりません。伝えないから向上もしません。世代ごとにリセットされています。私たちは今、科学技術だけが異常に発達している世界に住んでいます。これは危険なことです。幼い子供が核兵器を手にしているのと同じです。つまらないことで感情的になり、争いを始め、人殺しをしています。心の向上が貧弱であるため、たわいないことで揉めるのです。一歩間違えば、地球すら破壊しかねません。先人から受け継いだことを次の世代に伝えないため、心の向上が止まったままになっています。私たちは人生論をもっと意識的に伝えることが必要です。人生は有限である。あらゆるものは死ぬときに手放さなければいけない。幸せとは物質的豊かさではなく精神的豊かさである。こうしたことをもっと積極的に伝えなければ、次の世代はまた一から学び直しになります。もうこれ以上リセットを繰り返すのはごめんです。伝える努力をすることで次の世代が救われます。科学技術が誤った使い方をされないためにも、心の向上を伝える必要があるのです。人生論をためらわずに口にする。人生の悟りを開く30の方法。その2。悟りを開くために必要な2つの視点。悟りを開くためには2つの視点が必要です。死の瞬間から見る視点と宇宙全体から見る視点です。悟りとは知識ではありません。そもそも知識は人間による偏見です。知識の詰め込みでは人生を悟ることができません。人生を悟るために必要なのは知識ではなく気づきです。人間は不完全な生き物です。不完全な生き物から見ても不完全しか見えません。人間から見る視点ではなかなか世の中の真実に気づけないのです。ではどうするか。究極の視点に立てばいいのです。究極の視点に立つと究極が見えます。その究極こそ死の瞬間から見る視点と宇宙全体から見る視点です。人生の真実はこの二つの視点から考えると気づきます。片方だけでは不完全です。両方が必要です。その二つの視点に立った時行くと見える光景があります。ただ気づくのです。ビルの屋上に立つと遠くまで見渡せ街の風景はこうだったのかと全体が見える瞬間と同じです。ありのままの真実が見えそういうことだったのかと気づけます。次から次へと世の中の真理が見えてきます。今からその説明をしますのでよく聞いてください。それに気づけば今から正しい人生を歩めます。死の瞬間から見る視点と宇宙全体から見る視点を持つ。人生の悟りを開く30の方法。その3。死の瞬間から見る視点で真実に気づく。人生で本当に大切なことは何でしょうか。死の瞬間から見る視点があるとわかります。多くの人が現在から未来に向けて現実を見ますが理想ではありません。理想は未来から現在に向けた見方です。人生の究極は究極の視点から見ないとわかりません。人生の究極とはいつでしょうか。死の瞬間です。あなたの人生の最終地点は死です。死の瞬間から今を振り返ります。あなたは今100歳と仮定し、あと3時間後に死ぬとしましょう。死の寸前に過去を振り返り、人生で何が本当に大切なのか考えてみましょう。死ぬと持ち物はあの世へ持っていけません。お金も家も土地も手放さなければいけません。地位も名誉も肩書きも手放さなければいけません。なんだ、生きている時に命がけで追い求めていたが、あの世へは持っていけないではないかと気づきます。このことに気づいた瞬間、あなたの欲は自然と小さくなります。追い求めても仕方ないからです。では、人生で本当に大切なことは何でしょうか。愛なのです。人生で本当に大切なのは物質的豊かさではなく精神的豊かさです。愛は人生で最も大切なことです。人と人とを結びつけ、心からの深い喜びと満足が得られます。愛を大切にするから、友人関係、恋人関係、家族関係が良好になります。愛情を注がれて育った子供は愛にあふれる大人へ育つでしょう。そうして生まれた子供にまた愛が注がれ、愛情にあふれる子が育ちます。あなたが友人に愛を持って接すると、友人にも愛が育まれます。愛を知った友人は別の友人と接するときも愛を持って接するでしょう。愛は人から人へ世代や地域を超えて連鎖します。精神的に豊かになれ、人生が本当に豊かになります。育んだ愛は自分が死んでからも後世に受け継がれます。ですから一番大切なのです。死の瞬間から見る視点があると何が大切なこととそうでないことが見分けられるようになります。まだ人生の途中で気づけたあなたは幸運です。人生に残り時間がありますから今ならやり直しができます。これからあなたは正しい道を歩むことができるのです。死の瞬間から見る視点を持ち人生で本当に大切なことは愛であると気づく。人生の悟りを開く30の方法。その4。宇宙全体から見る視点で真実に気づく。低い位置からでは真実はよく見えません。低いとたくさんの障害物が視界を邪魔して遠くまで見えません。見えなければ気づけないのです。ではどうするか。高い位置から見るのです。徹底的に高い位置から見ると視界を邪魔するあらゆる障害物がなくなり遠くまで見渡せます。視点を高くしましょう。ずっと高くして空から地上を見下ろします。さらに高く上がり宇宙から地球を見下ろします。まず地球に国境はないということがわかります。陸や海の上に線は見当たりません。さらに人種も幻です。宇宙から見ると地球にいる生き物です。高い視点から見ると境界線がなくなりどこも同じです。しかし実はこの高さではまだ不十分です。十分高いように思えますが究極ではありません。もっともっと視野を広くしましょう。あなたは創造主になったと仮定して宇宙全体から全てを眺める視点を持ちます。 太陽系も銀河系もすべて包括してみます。これこそが究極に高い視点です。すると今までとは違った光景が見えます。私も宇宙の一部です。星も宇宙の一部です。太陽系も銀河系も宇宙の一部です。宇宙全体から見ればあらゆる子は宇宙の一部でしかないとわかります。すなわちこの世にあるのは宇宙という一つだけです。宇宙は砂場のようなものです。原子レベルや素粒子レベルから見ると宇宙はたくさんの粒が埋まっているだけです。粒の組み合わせによって物質が生まれます。物質を識別しやすいように人間が名前をつけます。名前をつけると識別しやすく便利ですが、かえって現実をねじ曲げます。名前をつけるから子が生まれ、境界線が生まれます。境界線が生まれるから偏見を持ち、偏見を持つから対立をしてイライラしてしまうのです。本当は子さえ幻です。子は人間が名前をつけたから生まれた幻です。対立も幻です。そもそも子が幻なのですから、対立も幻なのです。悩みすら幻です。自分が勝手に思い込んだ偏見で自分が勝手に悩みを持ちイライラしているだけです。最初から子もなければ対立もなく悩みもありません。世の中にあるのは宇宙という一つのみです。そしてその宇宙を生み出した存在こそ偉大なる何かです。私たちはバラバラではなく最初からすでに一つなのです。宇宙全体から見る視点を持ち、子は幻であり宇宙という一つしかないことに気づく。人生の悟りを開く30の方法。その後、この世には偉大なる何かが存在する。創造主の存在を信じませんという人がいれば次の問いかけをしてみてください。ではあなたはなぜ生まれたのですかと。あらゆる始まりをきちんと説明しようとすると必ず最後にはわからないという状態になります。私たちはなぜ今ここにいるのでしょうか。昔に遡って考えてみましょう。あなたが生まれたのは親のおかげです。親が生まれたのはご先祖様のおかげです。ご先祖様が生まれたのは地球があるおかげです。地球が生まれたのは太陽系のおかげです。太陽系が生まれたのは銀河系があるおかげであり、銀河系が生まれたのは宇宙のおかげです。宇宙は138億年前にビッグバンによって生まれたと言われています。ではそのビッグバンなるものを生み出したのは誰なのか。世の中の始まりを究極まで探求するとここで行き詰まります。世の中のあらゆる動植物は遺伝子からできています。遺伝子はアデニン、チミン、グアニン、シトシンという4つの塩基配列によって作られています。よくできたシステムです。ではその遺伝子なるシステムを考案したのは誰なのか。私たちは時間の流れの中に生きています。ではその時間なるものを作ったのは誰なのか。時間はいつから始まったのか。あらゆることの始まりを突き詰めるとわからないのです。ノーベル賞を受賞した人でさえ創造主について聞かれると言葉に詰まります。誰にもわかりません。現実を突き詰めると必ず最後には説明できない現実に気づきます。わからないでいいのです。説明できない状態を素直に受け入れ認めることです。わからないが確かに何かが存在するということです。法則なのか光なのか何なのかわかりません。強いて言えば偉大なる何かです。世界には数多くの宗教があり、それぞれの創造主を崇めています。宗教ごとに創造主の姿形に違いはあれ、言いたいのは偉大なる何かに感謝しようということです。創造主に対する大いなる尊敬です。この世があり、自分が今ここにいることが創造した偉大なる何かがいる証明です。結果があるなら必ず原因があります。そういう意味で創造主を信じませんという人こそ非現実的です。何をわけのわからないことを言っているんだ。現実をきちんと見ようよと思います。偉大なる何かは目に見えませんが存在を信じざるを得ないのです。偉大なる何かがいるのを信じる。人生の悟りを開く30の方法。その6。人生における最大の幸運は生まれてきたこと。世の中で最も幸運なことは何でしょうか。宝くじの一等に当たることでしょうか。世界一周旅行をすることでしょうか。大きな豪邸を手にすることでしょうか。いいえ、どれも違います。人生における最大の幸運は生まれてきたことです。つまり命です。生まれた瞬間、あなたは最高で最大の幸運を手にしています。生まれてきただけでとても幸運です。生まれてくるなんて当たり前と思いますが違います。世の中には生まれてきた人より生まれてこられなかった人の方がはるかにたくさんいます。生まれてこられなかった人はこの世に存在しないため実感できないだけです。私たちは物質の世界にいるため目に見えるものを基準に考えてしまいがちです。生まれてこられなかった人は目に見えないだけで見えないところにとてもたくさんいるのです。この世に誕生できたことは天文学的に小さな確率です。あなたが手にしている命以上に貴重なものはありません。世界のどこにも売っていません。あなたを含めて生きている人はすべて幸運なのです。この世に生まれてきたことに喜ぶ。人生の悟りを開く30の方法。その7。あなたの体の中にはご先祖様から受け継いだ宝が眠っている。あなたの体の中にはご先祖様から受け継いだ宝が眠っています。ご先祖様から受け取っているものは一つもないと思いますが誤解です。ご先祖様から受け継いだものがあるではありませんか。家でもなく土地でもなく、もっと基本的なことです。遺伝子です。遺伝子そのものがご先祖様から受け継いでいる宝物です。遺伝子は体の設計図です。体のタンパク質を作る元です。遺伝子は変化するという特徴があります。環境に適合するため世代ごとにゆっくり変化します。寒いところに住んでいれば寒さに強い体になります。暑いところにいれば暑さに強い体になります。ご先祖様が様々な経験を積んだ結果、遺伝子が磨かれ、今のあなたの体つきが決定されました。肌の色、髪の色、身長、顔立ちなど全てそうです。あなたの性格すら受け継いだものの一つです。性格もまた遺伝子を通して遺伝します。性格は脳内にあるニューロンのネットワークの構成によって決まります。もちろん、後天的な要素でネットワークの配列は決まりますが、先天的な要素もあります。几帳面な人はご先祖様に几帳面にならざるを得ない過去があったのでしょう。おおらかな人はご先祖様におおらかにならざるを得ない過去があったのでしょう。あなたの体や性格も遺伝子が作ったものであり、ご先祖様から受け継いだものです。苦労して磨かれた遺伝子をあなたが今受け取っています。その結果できたのがあなたの体です。つまりあなたの体すべてご先祖様から受け継いでいる宝物と言えるのです。私たちの体は遺伝子を運ぶ船です。今あなたが一生懸命に生きることであなたの遺伝子はさらに磨きがかかります。すると生まれるであろうあなたの子供にその磨かれた遺伝子が受け継がれます。あなたが苦労した分、次の世代が楽をするのです。たくさん苦労して遺伝子に磨きをかけましょう。 あなたの体そのものが宝物なのです。自分の体すべてご先祖様から受け継いだ宝であると気づく。人生の悟りを開く30の方法。その8。性別そのものがすでに宝物である。性別は生まれた時から当たり前にあります。当たり前にあるため軽く考えてしまいがちですが、もっと強い意識が必要です。性別は宝物です。世界のどこにも性別は売っていません。それをすでにあなたは手にしているのです。人生における最大の宝の一つです。男性として生まれてきたことに感謝しましょう。女性として生まれてきたことに感謝しましょう。男性として生まれてきたからできることがあります。男性は生まれつき力があります。ヒゲが生えたり声が低くなったり論理的に考えるのが得意であったりします。だからこそできることがあるはずです。女性として生まれてきたからできることがあります。女性は生まれつき美しさがあります。話す声が高かったり洞察力が優れていたりおしゃべりが得意であったりします。自分の性別そのものが長所の一つです。その性別だから歩める人生があります。自分の性別に意味を感じてください。男性として生まれたのは男性としての役目を果たす意味があるからです。女性として生まれたのは女性としての役目を果たす意味があるからです。自分の性別を受け入れ、性別に従い、性別を全うした生き方をしましょう。自分の性を十二分に生かすことが自分の最大限に生かすことにつながるのです。自分の性別を受け入れ、性別に従い、性別を全うした生き方をする。人生の悟りを開く30の方法。その9。あなたの持ち物への執着が喧嘩やイライラを増やしている。悟りを開くことについて完全に物を否定することだと思う人がいますが、違います。悟りを開くとは物を完全に手放すことではありません。私たちは物質の世界に生きています。物質の世界で生きている限り物を完全に手放すのは不可能です。家や服がなければ雨風に凍え死にます。食べていかなければ死んでしまいます。そもそもあなたの肉体も持ち物の一つです。体を捨てるのは死を意味します。物は死ぬ時に全て手放さなければいけませんが、生きていくためには必要です。だからとはいえ、たくさん持つのも違います。たくさん物を持つほど手放したくないという執着が増えます。執着が増えるほど喧嘩やイライラも増えてしまうのです。まず物を減らすことです。いきなり全てを捨てるのではなく、できる範囲から減らしていきましょう。物を減らそうと意識するとき、あなたの中に一種の悟りが生まれます。物を捨てることは欲を捨てることです。持ち物が減るから執着が減り、喧嘩も減ります。とにかく、たくさん持つという意識から、いいものを少なく持つという意識へ転換しましょう。安物をたくさん持つより、いいものを一つ持つ方が豊かになれます。持ち物の量を減らすことができると同時に、物を大切に扱う精神も生まれます。フットワークと豊かさを両立できるのです。安物をたくさん持つのではなく、いいものを一つ持つ。人生の悟りを開く30の方法。その10。価値は自分が決めるもの。私たちは周りの価値観に振り回されがちです。親、先生、友人のほか、あらゆるマスメディアで価値に関する情報を伝えます。一戸建てに価値がある。結婚に価値がある。高級車に価値がある。すると、あなたはこう思います。一戸建てを持たなければいけない。結婚をしなければいけない。高級自社を持たなければいけない。価値のあるものを持つのがいいこと、と錯覚するのです。価値のあるものを手にすれば、価値のある人だと思われやすいからです。ここで多くの人がつまずきます。価値のある人になるために、価値があると言われるものを手にしようと多くの人が焦ります。健康を害するほど仕事をしたり、借金をしたりします。時には人を傷つけたり、騙したりします。みんなが納得する価値を手に入れるために、あらゆる手段を使うのです。しかし、本当に価値があるかどうかは人によります。仕事の都合でしばしば転勤する人にとって一戸建てはただの足かせです。いつまでも一人で自由に生きたいと思う人にとって結婚は束縛になります。交通機関が充実している都会では高級車は維持費のかかるおもちゃです。そればかりではありません。価値があると言われる古美術品でも興味がない人にはただのガラクタです。価値があると言われている車でも免許を持っていない人には意味がありません。値段の高いワインでもアルコールを受け付けない人には無価値です。価値観は不安定です。見方によっては全てのものは価値がないとも言える一方、全てのものは価値があるとも言えます。周りが価値があると謳っているから自分も持たないといけないとは限りません。大切なことはあなたが何に価値を見出すかです。周りが決めた価値観ではなく自分が決めた価値観です。価値は自分が決めるものです。周りの意見に振り回されず自分が素晴らしい価値があると思えるものを見つけることです。それがあなたにとって本当の価値です。自分にとって興味がないと思えば無視していいのです。自分にとって価値があるものだけ持つと持ち物はとても減ります。シンプルかつ豊かな人生になるのです。周りに流されず自分なりの価値観を定める。人生の悟りを開く30の方法。その11。人生で手に入るものすべて最後には手放さなければいけない。結局のところ、人生で手に入れるものはすべて最終的に手放すことになります。手にしているとはいえ、一時的に手元にあるという状態です。手に入れたお金は死ぬときには手放します。手に入れた家も死ぬときには手放します。手に入れた土地も死ぬときには手放します。資格も学歴も肩書きも何もかもです。人生を通して手に入れたものすべて死ぬときには手放さなければなりません。それがこの世の定めです。絶対に逆らえないルールです。価値は自分で決めることが大切です。しかし、どんなに価値があると思っても最後には手放す覚悟が必要です。人生で手に入るものはすべて手放すのが前提です。そのことを意識しながら物を手にして触れ楽しむのです。物は生きている間だけ楽しむ便利な道具です。娯楽用のおもちゃのようなものです。レンタル品です。手放す事実に気づいた瞬間、欲は小さくなります。欲の出しようがないのです。どうせ人生の最後に手放すのですから必死にならなくなります。価値あるものを手に入れるのはいいのですが、手放すのを前提で手に入れることが大切なのです。あらゆるものは手放す前提で手にする。人生の悟りを開く30の方法。その12。すべては宇宙の所有物。本当のことを言えば、あなたの所有物はあなたのものではありません。相手の所有物も相手のものでもありません。究極の視点から見れば、この世に存在するすべては人ではなく宇宙の所有物です。物を細かく分解すると原子になります。 原子を細かく分解すると素粒子になります。人は素粒子をゼロから作ることができません。現実にあるものはすでに宇宙にある素粒子や原子を組み合わせているだけです。水なら H2O です。鉄なら Fe です。二酸化炭素なら CO2 です。存在は異なっていても、構成物質の基本は原子であり、原子は素粒子から成り立っています。音の正体も素粒子です。音とは空気の振動であり、空気の振動は酸素であり、酸素は酸素原子であり、酸素原子は素粒子に分解できます。この世にはたくさんの光線があります。ガンマ線、X 線、紫外線、可視光線、赤外線、電波などです。これらも細かく分解すると電磁波であり、電磁波を分解すると素粒子です。光すらその正体は素粒子という粒です。小さく分解して物事の基本を追求すると原子や素粒子が基本とわかります。私たちの世界はたくさんの粒で埋め尽くされていると言っていいでしょう。その粒は宇宙の所有物です。宇宙が管理し所有しています。私たちの体すら宇宙の一部です。私たちはすでに宇宙にある物質を組み合わせたり組み替えたりしているだけです。この世に存在するすべては宇宙が所有していると考えるのが合理的です。宇宙の所有物と思えば地球上における所有争いは愚かなことであると気づきます。宇宙からお借りしているものを自分の所有物だ。誰にも渡さないと主張して不毛な争いを繰り返しています。自分の所有物と主張する以前にそもそも自分の所有物ではないのです。真実に気づくことです。すべてのものは宇宙の所有物という意識を持つことが大切です。すべてのものは宇宙の所有物という意識を持つ。人生の悟りを開く30の方法。その13。ないものを探すのは不幸になる悪い癖。おそらくあなたは大金を持っていないでしょう。プール付きの豪邸もなければ別荘もないでしょう。大きな名声や名誉もないでしょう。テレビ、雑誌、インターネットなどのメディアによる影響で豊かなことばかりに目が行きます。他人の豊かな様子を見るたびに自分と比べてしまい足りない物事ばかりが気になります。だから幸せになれないのです。ないものを探すのは不幸になる悪い癖です。人生は有限です。自分にないものを探しているうちに人生が終わってしまいます。ないものを探すのではなくあるものに目を向けましょう。ないものを探すのは今日で終わりです。自分にはそれほどのものをたくさん持っていないと思いますが、実はすでにたくさんのものを手にしています。まず命があります。体があり、顔があり、手足があり、体力があります。知識があり、知恵があり、思い出があります。家族がいて、友人がいて、先輩や後輩がいます。時間があり、未来があり、希望があります。やる気があり、勇気があり、度胸があり、行動力があります。ほら、こんなにたくさんのものがあるのです。人生を元気よく歩むために十分の豊かさです。すでにあるものを頼りにして、今すぐ歩み始めましょう。前に進んでいくうちにさらに新しいものを手にします。新しいものを手にすることでもっと前に進みやすくなるのです。ないものに目を向けるのではなく、あるものに目を向ける。人生の悟りを開く30の方法。その14。幸せになりたいと考えてはいけない。多くの人が幸せになりたいと考えます。幸せになるために思うごく普通の考えに感じます。しかし幸せになろうと考えるほど危険な考えはないのです。幸せになりたいと思うのは今は幸せではないと言っているのと同じです。今の幸せを否定しています。すでに手にしている恵みから目を背け、手にしていないものばかりに目を向けています。今よりお金を稼ぐようになってももっとお金が欲しいと言うでしょう。今より名声を手に入れてももっと名声を手にしたいと思うでしょう。幸せになりたいと思う限り今の幸せを否定することになるためいつまでも幸せにたどり着けないのです。幸せになりたいは永遠に幸せになれない考え方です。ではどうすればいいのでしょうか。今すぐ自分はなんて幸せなんだろうと思うのです。すでに手にしている恵みに気づける考えです。今幸せだと思えば今すぐ幸せになれます。幸せとは気づきの問題です。幸せは手に入れるものではなく気づくものです。気づきの問題ですから今すぐ気づけば今すぐ幸せになれます。あなたに肉体があるだけで素晴らしいものを手にしているのです。時間があり、健康があり、自由があります。すでに自分が手にしている恵みに気づきましょう。気づきは一瞬です。時間はかかりません。今からあなたは変わるのです。あなたはすでに幸せです。あなたさえその気になれば今すぐ幸せになれるのです。自分はすでに幸せだと考える。人生の悟りを開く30の方法。その15。恵まれていないからこそ恵まれていることがある。たとえ自分より恵まれている人がいても憎らしく思うのはやめましょう。羨ましく思うのはいいのですが、憎らしく思うのはいけません。相手を憎むとその気持ちを受け取った相手もあなたを憎らしく思えます。自分のことを嫌う人は自分も嫌いになります。相手は恵まれていて憎らしいと思いますが、大切なことをすっかり見落としています。メリットには必ずデメリットもあるということです。相手は有名かもしれませんが自由がありません。あなたは無名かもしれませんが自由があります。相手は大金持ちかもしれませんがお金目当ての人ばかりが集まります。あなたは貧乏かもしれませんが本当の友人を作れます。相手は一戸建てを持っていますが引っ越しができません。あなたはアパート暮らしかもしれませんがいつでも引っ越しができます。お互い同じなのです。偏った見方のためいいところだけのように思えますが、どんなことにも恵まれているゆえのデメリットがあります。相手は恵まれていて羨ましいと思いつつも実は自分も恵まれていることに気づくことです。貧しさを裏返せば豊かさになります。隠れた恵みに気づき喜び大いに楽しむのです。あなたには自由があります。本当の友人を作れます。いつでも引っ越しができます。あなたはすでに十分恵まれているのです。今恵まれていない状況だからこそ得られる恵みに気づく。人生の悟りを開く30の方法。その16。群れの中で生きている限り傷つくのは避けられない。私たちの人生は魚の大群のようなものです。大きな群れの一部として前に進んでいます。生きていくことができるのも群れのおかげです。群れの中ですから時には接触することがあります。ぶつかったりぶつけられたりです。傷つけたり傷つけられたりです。嘘をついたり嘘をつかれたりです。笑ったり笑われたりです。からかったりからかわれたりです。傷つくのが怖いですか。傷つくのを避けるというよりそもそも傷を避けることが不可能です。絶対に傷つかないように生きようと思うなら群れから離れなければいけません。 群れから離れると人は生きていけなくなります。群れの中で生きている限り必ず傷があります。多少の傷は気にしないことです。いちいち細かい傷を気にしていると生きていけません。誰かをうっかり傷つけてしまうことがあるのですから、自分が傷つけられた時も深く考えすぎないのです。もし傷つけられても許すことです。もし誰かを傷つけてしまった時は素直に謝ることです。お互い多少の傷を受け入れることが群れの中で生きるルールです。多少の傷は避けるのではなく受け入れる。人生の悟りを開く30の方法。その17。どんな人にもいいところが一つはある。好きな人を愛そうと思うのは簡単です。愛そうと思わなくても自然と愛せます。難しいのは嫌いな人に出会った時です。嫌いな人と出会った時は憎らしくなるものです。気分が悪くなり相手の不幸を願ってしまうものです。しかしどんなに憎んだところで苦しむのは自分だけです。どんなに憎んでもいいことは一つもありません。憎めば憎むほどかえって自分が苦しくなります。嫌いな人に直面した時こそ愛そうと思うことです。どんな人にもいいところが一つはあります。ない人なんていません。一つ見つけるだけでいいのです。いいところが一つ見つかればもう大丈夫です。その一点だけを見て素晴らしいな。自分は真似できないなと思えばいいのです。心が落ち着き自然と相手を受け入れられるようになります。それをするのが人生における大切な修行の一つです。嫌いをありのまま受け入れているうちはまだ子供です。意識のレベルが低いです。どんな人でも愛そうと決心することです。嫌いな人を愛せるようになったとき、あなたに本当の愛が芽生えます。それが魂を向上させる、意識を高める、大人になるということです。嫌いな人も愛してしまえば、この世に嫌いな人がいなくなります。生きていながらこの世が天国になるのです。嫌いな人こそ愛そうと考える。人生の悟りを開く30の方法。その18。世の中に楽しくないことは一つもない。楽しみ方がわからないだけ。娯楽に触れたとき楽しくないと感じることがあります。本を読んだとき、映画を見たとき、お芝居を楽しんだときなどです。周りは楽しんでいる中、楽しめない自分がいます。楽しくないなと思ったときどうするかです。楽しくないから楽しくないというのは正直な答えですが、理想ではありません。少し返事が早すぎます。大切なチャンスを逃しています。あなたが楽しめないのは楽しみ方を知らないだけです。自分には合わないと否定する前に一つ試してほしいことがあります。楽しんでいる人に楽しむポイントは何ですかと聞いてみましょう。楽しんでいる人は楽しみ方を知っている人です。自分で楽しみ方を発見するのもいいですが、人に聞くのも一つの方法です。ただ、理解できないと否定するのではなく、もう少し理解を深めようと自分なりに首を突っ込むことが大切です。楽しんでいる人は自分にはない見方や考え方があるのかもしれません。ポイントを教わるとなるほど、そういう見方があったのかと視界が開けることがあります。世の中に楽しくないことは一つもありません。楽しくないと感じるのは楽しみ方を知らないだけです。楽しんでいる人がいるからには楽しい要素がどこかに必ずあります。もしポイントを聞いてもまだ楽しめなければ、自分はまだ楽しめる感性が身についていないのでしょう。日を改めてまた挑戦してみましょう。その時には楽しくなっているかもしれません。世の中のすべてのことは楽しいと考えると実際にそう思えてきます。楽しくないと思うことは楽しんでいる人から楽しみ方を教えてもらう。人生の悟りを開く30の方法。その19。仕事とは自分を表現する道具。お金は物と交換できるチケットです。生きるために仕事は必要ですが、それほど必死になることではありません。いずれ私たちは最後に死ぬのです。仕事とはお金のためにすることではありません。節度ある生活を送っていれば少ないお金で十分に生きることができます。仕事は人生の大半を占めています。仕事が嫌いになると人生全体が嫌になります。ただお金のためだけの仕事は虚しいです。では仕事とは何の意味があるのでしょうか。仕事とは自分を表現する道具なのです。仕事をすることで自分を具体的に表現できます。作家は文章を通して自分を表現します。料理人は料理を通して自分を表現します。スポーツ選手はスポーツを通して自分を表現します。作曲家は音楽、モデルはスタイル、漫才師は話術、画家は絵画です。それぞれが仕事を通して自分を表現します。あなたが今している仕事も自分を表現するための道具です。仕事は自分の好きなことをするのが一番です。自分がした仕事によって誰かの役に立ち喜んでもらえます。自分の喜びであり他人の喜びです。これが最高の生きがいです。生きている意味です。一生懸命に仕事をするのは素晴らしいことです。仕事は否定するものではなく肯定するものです。嫌がるものではなく楽しむものです。一生懸命に仕事をすればするほど自分を表現できます。好きな仕事で自分を表現できればその時点で成功者です。好きな仕事を通して自分を表現する。人生の悟りを開く30の方法。その20。人生は壮大なマラソン。大切なのは速く走るより走り切ること。人生とは何か。人生とは壮大なマラソンです。生まれてから死ぬまで命という炎を灯しながら淡々と走り続けます。平坦なコースばかりではありません。坂道のコースもあれば下り坂のコースもあり、油断できません。まっすぐの道もあれば緩やかなカーブや直角の曲がり角もあって、なかなかユニークです。快晴でいい天気の日もあれば雨の降る日や風の強い日もあります。マラソンといえば速いペースで走ることが大切に思えます。もちろん少しでも速く走ればそれだけ速くフィニッシュできるでしょう。速いペースで走る姿もかっこいい。自分の限界に挑戦する姿は周りの人を感動させるでしょう。素晴らしい完走記録が生まれ、自分を誇らしく思えるはずです。しかしここで大切なことがあります。人間はロボットではありません。ペースを上げすぎると途中で息切れを起こしバテてしまいます。急に体が重くなり、普通のペースで走ることすら難しくなる。いくら走るペースが速くても途中で棄権することになっては意味がありません。途中で棄権すると完走メダルをもらえなくなります。終了バスに乗せられ大きな心残りができます。良かれと思って速く走っていると取り返しのつかない事態を招き、後悔することになるでしょう。大切なのは走り切ること。大切なのは速く走ることではありません。走り切ることです。ペースは遅くても構いません。 亀のように遅くても構いません。亀より遅くても構いません。早く走ることより、まず走り切ることを優先しましょう。早すぎると思えば、ペースを落としましょう。楽しいと感じるペースがベストなペースであり、最も長続きします。走るのが大変なら歩いても構いません。歩いていても少しずつ前に進めます。ペースが遅いと格好悪く見えるかもしれませんが、気にしないことです。とにかく無事に完走することを目指して、無理のないペースで走り続けましょう。人生は走り切ることが素晴らしい。疲れたと思ったら休憩を入れましょう。限界と思ったらもはや休憩が必須です。まだまだ先は長いのですから、少しくらい休みが長くなっても構いません。行き急ぐ必要はありません。遅くてもいいので行き切るのです。人生は長旅なのですから無理はいけません。人生は走り切ることが素晴らしいのです。早く走るより走り切ることを目標にする。人生の悟りを開く30の方法。その21。手書きの手紙を書かない人に手書きの手紙は届かない。手書きの手紙を受け取ると温かい気持ちになれます。プリンターで淡々と印刷された文字とは違い、手書きには人間味にあふれる温かみがあります。綺麗な字もいいですが、下手な字にも味があります。あふれる感情のまま急いで書いたことがわかり、それもまた気持ちがこもっているのです。綺麗な文字しか打てないプリンターにはできないことです。しかし自分のところにはなかなか手書きの手紙が送られてこないものです。理由は単純です。手書きの手紙を誰にも送っていないからです。父でも母でも祖父母でもいいのです。家族に手紙なんて変ではないのかと思いますが、変ではありません。父の日、母の日、敬老の日にプレゼントを送るとき、手書きの手紙を添えればいいのです。日頃の感謝の気持ちを手書きで書くとより喜ばれます。親しい友人にも手書きの手紙を送りましょう。毎日会っている友人に手紙を送る機会なんてないと思いますが、機会はあります。友人に誕生日プレゼントを送るとき、一緒に手書きの手紙を添えておけばいいのです。ほら、手書きの手紙を送る機会はたくさんあるではありませんか。あなたが手書きの手紙を送ると、相手からも手書きの手紙を受け取れるようになります。人間味のあふれる心のやり取りができるのです。プレゼントに手書きの手紙を添えておく。人生の悟りを開く30の方法。その22。あの時の経験があるから、今のあなたがいる。あの時の辛い経験があるから、今のあなたがいるのです。あの時の苦しい経験があるから、今のあなたがいるのです。あの時に悩んだ経験があるから、今のあなたがいるのです。すべての出来事は自分にとって役立ちます。辛いことも苦しいことも悩んだこともすべてがあなたにとってプラスです。人生に無駄な経験は一つもありません。人生に無駄な出会いも一つもありません。今この瞬間も無駄のない人生を歩んでいるのです。失敗を恐れず行動すればいいのです。失敗という宝が手に入ります。失敗から貴重なことが得られます。あらゆることがあなたにとってプラスになります。どんなプラスがあるのかは行動してからのお楽しみです。あなたの歩む道の先にはたくさんの宝箱が並んでいます。何が入っているのかは前に進まなければわかりません。まず行動しましょう。前に進みましょう。すると宝箱を開けることができ、何かを入手できます。だから人生は素晴らしいのです。失敗を恐れず行動する。人生の悟りを開く30の方法。その23。明るく振る舞うだけで社会貢献。人生は明るく振る舞うのが基本です。嘘でもいいから明るく振る舞いましょう。明るく振る舞うとあなたは光になります。発光体です。明るく振る舞うことは暗い雰囲気をパッと明るくさせる力があります。好きなことを徹底的に楽しみ、自分のできることをやります。あなたが明るく振る舞うことでその姿を見た人たちが勇気づけられたり元気づけられたりします。親孝行になり家族は喜びます。友人は笑い元気になります。子供も笑い明るい子供が育ちます。明るさは人から人へ伝わります。あなたの明るい影響を受けた人が他の人と接するときさらに明るさが波及します。水面の上に落ちた水滴のように一点から全体に波及するのと同じです。しかも長く残り続けます。明るく振る舞った影響を受けた人は次の世代に伝わります。10年20年100年200年と続きます。物はこの世に残せませんが影響は残せます。明るく振る舞った影響はあなたが死んだ後もこの世に残ります。後生まで明るさが伝わるのです。わずかな影響かもしれませんが確実にある影響です。ただ明るく振る舞いましょう。明るく振る舞うだけで社会貢献です。誰かが喜びます。誰でもいつでもどこでもできます。数多くの人に素晴らしい影響を与えるのです。明るく振る舞って社会貢献する。人生の悟りを開く30の方法。その24。死にたくない、より生きたいと思う。人生では死を連想する瞬間があります。リストラされた時、大怪我をした時、病に倒れた時などです。この時死にたくないと思うのはよくありません。死にたくないというフレーズは人生の禁句です。死にたいと考えることは死を考えることです。ピンク色の猫を想像しないでください。そう言われるとピンク色の猫を想像してしまいますよね。脳は否定を理解できません。否定の言葉を聞いても肯定として受け取ってしまいます。つまり死にたくないと思うと死を考えることになるのです。考えるなら死にたくないより生きたいです。生きたいと思うから生きることに意識が向きます。考え方が前向きになり明るくなり活力がみなぎるのです。さらに理想的なのは生きたいと思うより長生きしたいです。より具体的な表現になることでより強いパワーが生まれます。病院で患者を励ますときも長生きしてくださいねと話しかけるのがマナーです。元気が出る言葉ですね。自分にも長生きしたい、長生きしようと言い聞かせましょう。ポジティブなパワーがみなぎるのです。死にたくないより生きたいと考える、生きたいより長生きしたいと考える。人生の悟りを開く30の方法。その25。本当に欲しいものはなかなか手に入らない方がいい。あなたには本当に欲しいものがありますか。できれば欲しいといった軽い気持ちではありません。心から強く望んでいて体がうずくほど本当に欲しくてたまらないものです。本当に欲しいものは頭から離れません。そのことを思い出しては、ああ欲しいと思ってしまう。時間があると無意識に考えていない、悶々とします。睡眠中の夢の中でも登場して欲しい欲しい思ってしまう。人生は不条理です。 本当に欲しいものに限ってなかなか手に入りません。入手に時間や労力がかかります。大金が必要だったり、厳しい条件をクリアしなければならなかったりなど大きな壁があります。数ヶ月、数年待たされることも少なくありません。どうして簡単に手に入らないの？と不満に思いますが、嘆かないでください。これでいいのです。もし簡単に手に入ったらどうなるでしょうか。ありがたみが半減して乱暴に扱うでしょう。手に入れるまでの苦労が少ないのでなかなか愛着が湧かないでしょう。すぐ飽きてしまいほったらかしにすることもあるでしょう。本当に欲しいものが手に入るのは人生の楽しみまで半減します。部屋の隅で置物になり埃をかぶることになるのです。本当に欲しいものはなかなか手に入らなくて正解。大切なことに気づいてください。本当に欲しいものはなかなか手に入らない方がいいのです。手に入れるのが大変であればあるほど大きな苦労が伴うため大事に使おうと思います。壊さないよう大事に使うでしょう。ありがたみが湧いて愛着が生まれるでしょう。心の支えになり、かけがえのない存在になり、人生の宝物になるでしょう。なかなか手に入らなくて強いストレスを感じますが、それでいいのです。本当に欲しいものがなかなか手に入らなくてよかった。人生で大切なものは簡単に手に入ってはいけません。大切に扱うためにも人生で大切なものほど手に入れるのに苦労した方がいいのです。なかなか手に入らなくても簡単に諦めない。なかなか手に入らなくても簡単に諦めないでください。手に入り入りにくいとはいえ不可能ではないはずです。十分な努力をすればきっといつか手に入るはずです。お金が必要なら貯金を頑張りましょう。買える金額になるためコツコツお金を貯めることです。時間はかかりますが貯金を頑張った分だけ手に入れた時の喜びも大きくなります。労力が必要なら喜んで受け入れましょう。汗をかき時間をかけしっかり手間暇をかけることです。苦労があっても手に入れることができれば報われます。苦労があればあるほど愛着に変わります。手に入れるまでの苦労は大変であればあるほどいい。手に入れるまでのプロセスも長ければ長いほどいい。血と汗と涙との結晶を作るくらい必死で頑張りましょう。むしろ本当に欲しいものがなかなか手に入らない状況を喜びましょう。本当に欲しいものはなかなか手に入らない方がいいのです。本当に欲しいものがなかなか手に入らないことを喜ぶ。人生の悟りを開く30の方法。その26。本当のことを言えば人生は厳しいのではなく優しい。人生では苦労や困難がたくさんあります。受験、就職、仕事、結婚、出産などです。一つ山を乗り越えたと思えばまた山が現れます。山だらけの人生です。苦労や困難ばかりで人生は厳しいなと思いますが誤解です。本当のことを言えば人生ほど優しい存在はないのです。あらゆる困難はあなたに成長してもらうために存在しています。人生はあなたを愛しています。もっと強くなってもらいたい、成長してもらいたいと思うから次々と苦労や困難が訪れます。今直面している苦労や困難も人生があなたを思ってこそです。人生なりの優しさの表現です。あなたは生まれてからずっと人生に愛されています。それに気づくかどうかです。気づかずに死ぬ人もいれば若いうちに気づく人もいます。早く気づいた方が早く幸せになれます。人生に愛されていることに気づく。人生の悟りを開く30の方法。その27。人が亡くなった時はさようならではなく行ってらっしゃい。人が亡くなった時はさようならではなく行ってらっしゃいです。人生におけるある一定の役目を終えたため先に異なる世界へ向かいました。今住んでいる世界とは違う別の世界です。悲しいことですが絶望するほどではありません。永遠の別れではないからです。あくまで一時的な別れです。遅かれ早かれあなたも現世で一定の役目を終えた時向かうことになるのです。その時にまた会えます。お疲れ様。しばらく待っていてください。私もそのうち向かいますと言いながらお見送りしましょう。さようならではなく行ってらっしゃいです。たくさん泣くだけ泣けばまた元気を取り戻し一生懸命に現実を生きましょう。あなたが今できることは全力を持って人生を生きることです。辛いことや大変なことがあっても乗り越え明るい気持ちを持って前に歩み続けることです。亡くなった人もそうした生き方を望んでいます。生きることに全力を尽くすことが私たちの役目です。亡くなった人にはさようならではなく行ってらっしゃいと言ってお見送りする。人生の悟りを開く30の方法。その28。長期で見れば全ての人は平等であり調和が保たれている。長期で見れば全ての人は平等です。自分は恵まれていないと思うのは偏った見方をしているからです。メリットばかりを見る一方、デメリットはあまり見ていません。もっと長期で視野を広くしてみれば、実は皆平等であることがわかります。男性には男性なりのメリットとデメリットがあります。男性として生まれた幸運もあれば、男性だからこその不運もあります。女性には女性なりのメリットとデメリットがあります。女性として生まれた幸運もあれば、女性だからこその不運もあります。金持ちには金持ちなりのメリットとデメリットがあります。貧乏には貧乏なりのメリットとデメリットがあります。都会生まれと田舎生まれ。背の高い人、低い人。美男美女とそうではない人。どんな違いもプラスとマイナスを合わせるとゼロになります。人生で受ける価値は誰もが同じです。条件が違うだけです。不平等を恨むというのはナンセンスです。そもそも不平等はないのです。ないものを恨んでいるのはバカバカしいことです。みんな同じなのだねと思うことです。私たちの生きる世界はいわばジグソーパズルです。出っ張っている部分がメリットです。凹んでいる部分がデメリットです。いろいろな人のメリットとデメリットをうまく組み合わせながらこの世は一枚の絵になっています。あなたもそのジグソーパズルのピースの一つです。どのピースも面積は同じです。私たちの人生はすでに素晴らしい調和が保たれているのです。すべてが平等であり、すでに調和が保たれていることに気づく。人生の悟りを開く30の方法。その29。生きているうちに死後の世界について考えすぎない。生きているうちに死後の世界を考える必要はありません。死んだとき自分はどこへ向かうのだろう。死後の世界はどうなっているのだろう。魂の正体とは何だろうか。お墓参りのときに少し考えるくらいはいいのですが、夢中になるほど考える必要はありません。むしろ普段の生活では考えない方がいいです。仕事の世界のことばかり考えると非現実的になります。 あまり考えすぎると現実がおろそかになります。心が宙に浮いたような感じになり、今やらなければいけないことを忘れるのです。死後の世界は生きている人にはわかりません。死後の世界は死んだ時にわかります。生きている間に死後の世界を考えても仕方ありません。キリがありません。終わりがありません。時間と体力を無駄に消耗するだけです。生きている時は生きていることだけ考えます。現実のことだけ考えます。それで十分なのです。生きている時に死後の世界について考えすぎないようにする。人生の悟りを開く30の方法。その30。これまでの人生は準備だった。これから人生の本番が始まる。あなたの本当の人生はこれから始まると思ってください。今までの出来事は全て準備でした。何事も準備が必要です。いろいろありましたが、どれも必要な出来事でした。これからが本番です。これから本当の人生が始まります。これまでの経験を踏み台にすれば、これからもっといい人生が歩めます。そういう意味で人生は常に上向きなのです。終わった人生は悔やむのではなく踏み台にします。そして残りの人生だけに集中します。前を向くから前が見えます。上を向くから上が見えます。せっかく生まれてきたのですから、人生を無駄にしないでください。泣いても笑っても人生は一度きりです。自分を最大限に生かして人と社会の役に立ちましょう。一生懸命に生きて悔いのない人生を歩みましょう。10年後、20年後、もっと素晴らしい未来が待っています。未来を決めるのはあなた次第です。これまでは準備で、これからが本番です。自分は今から変わると思えば変われます。あなたの人生はこれからが本番なのです。これまでの経験を踏み台にして、これからが人生の本番だと考える。人生の悟りを開く30の方法。まとめ。その1。人生論をためらわずに口にする。その2。死の瞬間から見る視点と宇宙全体から見る視点を持つ。その3。死の瞬間から見る視点を持ち、人生で本当に大切なことは愛であると気づく。その4。宇宙全体から見る視点を持ち、子は幻であり宇宙という一つしかないことに気づく。その5。偉大なる何かがいるのを信じる。その6。この世に生まれてきたことに喜ぶ。その7。自分の体すべてご先祖様から受け継いだ宝であると気づく。その8。自分の性別を受け入れ、性別に従い、性別を全うした生き方をする。その9。安物をたくさん持つのではなく、いいものを一つ持つ。その10。周りに流されず、自分なりの価値観を定める。その11。あらゆるものは手放す前提で手にする。その12。すべてのものは宇宙の所有物という意識を持つ。その13。ないものに目を向けるのではなく、あるものに目を向ける。その14。自分はすでに幸せだ、と考える。その15。今恵まれていない状況だからこそ得られる恵みに気づく。その16。多少の傷は避けるのではなく、受け入れる。その17。嫌いな人こそ愛そう、と考える。その18。楽しくないと思うことは、楽しんでいる人から楽しみ方を教えてもらう。その19。好きな仕事を通して自分を表現する。その20。早く走るより走り切ることを目標にする。その21。プレゼントに手書きの手紙を添えておく。その22。失敗を恐れず行動する。その23。明るく振る舞って社会貢献する。その24。死にたくないより生きたいと考える。生きたいより長生きしたいと考える。その25。本当に欲しいものがなかなか手に入らないことを喜ぶ。その26。人生に愛されていることに気づく。その27。亡くなった人にはさようならではなく、行ってらっしゃいと言ってお見送りする。その28。すべてが平等であり、すでに調和が保たれていることに気づく。その29。生きているときに死後の世界について考えすぎないようにする。その30。これまでの経験を踏み台にして、これからが人生の本番だと考える。